こんにちは、ストロング宮迫です。今回はですね、親活生の皆さんが今、非常に頑張っている状況の中で、今、合格圏内にですね、まだ達していないという方、そういう方に向けてのメッセージということでですね、一つ、大河山中とともに話をしてみたいというふうに思います。
お願いします。
大河、最近寄せられるメールっていうのは、大きく2つに分かれましてですね、合格圏内に、達しているという中での、悩みという方と、まだ、合格圏内達していないという方、大きく2つに分かれた、話の相談が非常に多いんですけれども、今回ここでは、まだ達していないという方を、対象に1つ話をしてみたいと思うんですよ。で、典型的な悩みというか、相談について、二つほどちょっと読み上げてみたいと思うんですけど、ある方は、この10月に入って文化祭に行って、非常にこうピンとくる学校に、初めて出会ったという方いらっしゃって、で、そこには、偏差値がまだやっぱり6、7足りないと。で、どうしたらいいかなという、そういう方もいらっしゃるし、以前からずっと第一志望で思っているんだけれども、夏休みからも非常に頑張ってきたんだけれども、まだ偏差値が10足りませんと。で、これからの受験の戦略として、その10足りない学校を目指して本当にいいんだろうかどうなんか。で、子供にもまだこうちょっと悲壮感も感じられないような感じで、ジレンマを感じてますという、そういう方。非常に足りなくて、このままやっていいんだろうか、何をすべきなんだろうかっていうふうな、相談が非常に多いんですよね。
そうですね。親の皆さんからすると本当に苦しい時期だと思いますね。
そうですよね。で、あともう100日を切るという、特に中学受験の場合だったら、100日を切るような状態の中で、それが本当に、目指すことがいいんだろうかどうなのかっていうところが、大きな悩みとして、あるということで、これについて、一つの考え方というのを、話をしてみたいんですけれども、
そうですね、はい。
志望校を変更することによって、例えばモチベーションが下がるんじゃないかっていうふうな、そういうふうな考え方もあると思うんですけれども、
そうですね、はい。
志望校を最終的にどこを受けるかっていうのは、本当の直前で最終的には決定すればいいということですから、モチベーションが、その志望校を変えてモチベーションが下がるなら志望校はそのままでやっていけばいいという、そういうふうに思うんですけれども。
それは私もそう思いますね。
だから、子供にとってどうがいいなのかっていうことを、決めた上で、最後まで引っ張るなら引っ張る、変更した方がいいなら変更すればいいというふうな、志望校についてはそういうふうな考え方でいいですかね。
一番頑張れる方法を取ると。
いうことですね。
だからね、上を目指したいんだけど頑張らないっていうんじゃ、それは現実に結局ならないわけですから、上を目指したいなら頑張ると。頑張るんであれば、上を目指して、いいと思います。
で、
あとは、
そういう形で、志望校は最終的にはそこで決めれば、最後に決めればいいということで、そこに至るまでの過程でですね、偏差値6、7、10足りない状況を、どうして、どう考えていくかということになると思うんですけど、どうですか？やっぱり10足りない、5足りないっていうのは、非常に状況としては厳しい状況であることは、率直に言って間違いないと思うんで
厳しいですね。
すけど。厳しいですね。
というのが、もちろん今、その10上に行ってる子たちっていうのも頑張っていくわけでしょう。その状況の中で、追いかけるわけですから、もう当然苦しいのは苦しい。
もっと頑張らないといけない状況ではありますからね。
そうですね。で、順位というのがですね、そんなにこれから、大幅に変わるものでもない。という、 現実的な問題もあるんですよね。
そうですね。
ただ、本当にごく一部になるんでしょうけれども、
うんうん、
ただ今からぐいぐい伸びる子っていうのも、
うん、
いるのはいますんで、
うん、
現実その中にいかに入れるかどうかというとこだと思うんですよね。
うんうん、なるほどね。
はい。
じゃあまあその逆転に向けて逆転するためにそのグループに入るために、
はい。
まあどう考えるかっていうことになると思うんですけど、
はい。
一番大事なことって何ですかね。
まずはですね、まあ、現状を把握するということだと思います。
ああ。
その、まあ、合格ライン、今のですね、まあ、安全圏内、あと、偏差値10上げたいとかですね、
うんうんうん、
まあ、5上げたいと、
うんうん。
その、上がるためには何が必要なのかっていうところだと思うんですよ。うん、
まず、それを知らないと、まあ、頑張ると言っても何を頑張るのかということになりますんでね。
そうですね。本当にこう、届かないものなのか、
うんうんうん、
いやこのぐらいだったら、まあ、具体的に この問題が取れたらというふうなその終わったテストを見てみるべきなんですけど、
うんうんうんうん、
この問題だったら取れるようになるんじゃないかと、
うんうんうん、
取れたよねっていうのはねこれはまあ実際取れなかったわけですから、
うんうん、
取れたよねというんではないそういう考えじゃ今いけないと思うんですけど、
うんうん、
ただこの手の問題が出ればですね、
うん
今度は取れるよねとかですね。
うん、
うんうん。そういう、じゃあ、取れない場合には、じゃあ、今、やっぱ何のし、勉強の必要があるのかと。
うん、うん、うん。
例えば、レベル的に、まあ、その単元のレベル的に、やはりまだ追いついてないのか。
はい、はい。
それとも、単元に、やはり穴が開いてるのか。
うん、うん。
単元ごとにですね。
うんうん、
なので、ま、もっと広い単元、
うん、
広く浅くの勉強をもっと進めていかないといけないのかとかですね、それをこう次に考えていくんだと思うんですよ。
そうですね。
はい。
まずそこで現状、今の子どもの、これはまあ、一番難しいところで、非常に希望的な観測も入るじゃないですか。
はい。
ここならきっとできたはずっていう、その辺の境っていうのが実はその偏差値のそのアップっていう時に非常にまあ大事になりますよね、そこは。
はい。
その辺のこう、見極めっていうのをまず、まあしないといけないっていう、まあこれ最優先ですね。
そうですね。まあそうですね。まあちょっと詳しくね、それはその子その子によって違いますけれども、
うんうん、
ただ言えることっていうのは、あともう一歩。まだまだという状況ってですね、
うん、
とってももう暗くなっちゃうわけですよ。
そうですね。まだ追いつかない、まだ追いつかないという、まあ、状況がずっとになりますんでね、引っ張るかということになりますね。
本当にこう悲壮感漂ってしまうわけですよね。
うんうんうん、
なので、まあ、その中で元気出してやっていかないといけないわけですよね。
はいはい、
なので、いいところ。プラス思考でですね、
うんうん、
やっぱり向かっていかないといけないというふうに思うんですね。
で、まあ、プラス思考も根拠がないと、まあ、プラス思考、本当のプラス思考になりませんから、
はい、
本当のプラス思考として、まあ、持っていくために、まあ、何をしたらいいかということになると思うんだよね。
そうですね。今、例えば、10上の学校のですね、
はい、
まあ、志望校判定テストなんかを、まあ、受けると、
うん、
到底、まあ、問題的にこうレベルがついていってないと思うんですね。
まあ、解けない、点数も取れないという状況になりますよね。
そうですよね。で、そうなるとですね、今自分がどこなのかというのは、まあ、分からないわけなんですよ。
そこには10足りないっていうことは分かるけれども、その10足りないっていうことがどういう状況なのか、いわゆるその子どもの現在地っていうのが非常に見えにくくなるということですね。
そうですね。なので特に、今どこなのか、
うん、
まあ言ったらどの問題だったらできるのか、
うんうん、
どの学校の問題だったらできるのかというですね、うん、今現在のレベルというのを知っていくべきだと思うんです。
まさにまあ8、9月の合併号の入試実践テクニックのところでまあお話をしましたけれども、まあ過去問なりというのを使って入試演習をして、 一体どこだったら今行けるのか、大丈夫なのかっていうことをこう探っていくということですか。
そうですね。他の学校の、実際受けたい志望校よりももっとまあレベルを下げたですね、
はいはいはい、
他の学校の入試演習をやってみて、
うん、
ここだったら今ここだったら大丈夫なんだと、
うんうんうん、
合格圏内もしくは合格圏内を十分上回るですね、
うんうん、
8割はここだったら解けるというですね、
うんうんうん、
その部分はしっかりと同時に持っておいてほしいと思うんです。
第一志望としてまあ自分今の現状よりもはるかに上のレベルのところを目指すのは目指す形で、
はい、
ランクが下がったところのどこやったら今でも受かるのかっていうことをまあ明確に現在地として、過去問なり入試演習なりで把握しておかないと本当の第一志望を目指すということにはまあならないということにもなりますね。
そうですね。なんでまあこんな話をするかというとですね、最終的に受験校を決めるときにとても大切になってくるんですよ。
うん、なるほど。
10上を目指してた子がですね、最終的にじゃあ志望校を、まあ、諦めますと、もしね、
あ、はいはい、
諦めますとなった時に、
うん、
じゃあ次はどこにするのかという選択でですね、
うんうん、
10上を諦めたから、
うん、
5上なら大丈夫じゃないかみたいなですね、
うんうん
うんうん、そういう判断をしてしまうわけなんです。
これは親の方は、まあ、ぜひ頭に入れといてほしいんですけど、その最終的な志望校の選択のところで10を諦めたら5上のところやったらなんとかなるんじゃないかという、まあ、そういう考え方というのは多くの方がなりますよね。
これが非常に危険だということなんですよ、
うんうんうんうん、
実際に、合格するためにはですね、
はい、
過去問なんかもきちんと解けないといけないわけですよね、
うんうんうん、
そのレベルに達していないといけないわけなんですよ、
うんうん、
なので、その時にですね、今同時にやっていくこの学校だったら大丈夫という、これが本当の値になってきますので、
うんうんうん、
自分のですね、
うんうん、
なのでそれがここまではできる、ここまではできると、
うん、
ということを把握した上でね、
うん、
進んでいってほしいということなんです。
地方なんかでは受けたい学校どこでも受けられますよ、日程的にどこでも受けられますよというところもありますけれども、まあ、首都圏とか関西、近畿地方になりますと、グループごとでも試験日が、まあ、ある程度絞られてくるということになると、その志望校をどこを受けるかっていう選択のところでの判断としても、それが非常に大事になってくるということなんですね。
そうですよね。まあ、A 日程、B 日程って分かれてたりもしますから、
うんうんうん、
A 日程で、どこを受けて、じゃあ B 日程ではそのどこを受けるって、すごくその組み合わせってこう大切になってきますからね。
はいはいはい。
うん、朝鮮校であれば安全校をまあ受けるとかですね、
うんうん、
いろいろありますけれども、じゃあその本当に安全校がどこなのかっていうところがね、
うんうんうん、や
っぱ把握して いきながら、上を目指すと、
第一志望を目指すという形を取らないと、結局はその頑張ってるけど何を頑張ってるかっていうことがあやふやなまま、まあ、出願を迎えてしまうというようなことにもなってしまうということですね。
そうですね、まあ、そこだけは気をつけた上で頑張ってほしいと思います。
ぜひ皆さんもですね、その第一志望を目指す5上偏差値10上の学校を目指す上でですね、そこに向かってやっていくんですけれども、それと同時にですね、子どもの今の現在地、どこだったら、まあ、安全なのか、今だったら合格できるのがどこなのか、それを積み上げていくことが、まあ、第一志望にもつながっていく勉強にもなりますし、なおかつ志望校を最終的にどこにするのかっていうふうに決めたときにですね、希望的観測でここなら大丈夫だろう、ここなら大丈夫だろうということではなく、数値としてここはもう合格点が出てるという、そういう決断ができるかどうかっていうのは、これからの勉強の仕方、積み上げ方によって決まってきますので、ぜひまあそこは気をつけて頑張ってもらいたいですね。
そうですね。
ぜひ皆さん、そういうことを頭に入れてですね、今志望校まで偏差値がまだ足りないという方は、そこだけ忘れずに、やっていただきたいというふうに思います。頑張ってください。
頑張ってください。